失礼します。
一ノ瀬さんからはしばらく休ませてほしいって連絡を受けてるわ。
しばらくってどのぐらいですか？
それはちょっとわからないわね。
じゃあ一ノ瀬の家を教えてほしいんですけど。
お見舞いに行くの？
はい。
藤林さんにも話したんだけど、今はそっとしてあげた方がいいんじゃない？
ほっとけませんよ。だって
そう、最近一ノ瀬さんが明るくなってきたのはあなたたちのおかげだったのね。一ノ瀬さんの家、住所が分かればいいのよね。
こっちか。この辺りのはずなんだ。ここ見覚えがあるような。この家、一ノ瀬、違う、俺は玄関からなんて入らなかった。こっちに細い小道があって、生垣の隅に潜り込める隙間があって、俺はそこから知ってる、俺はこの庭を覚えてる。だけどこんな荒れ果てた庭じゃなかった。芝生はいつも綺麗で、テーブルや椅子は真っ白で、花壇にはいろんな花が咲いてて。
あら、かわいいお客さんね。
知らない人、お家に入れちゃいけないって。
あなたのお名前は？
岡崎智也。
智也くんっていうの？
ほら、もう知らない人じゃないでしょ。
ともやくん、この子はね、琴美ちゃんっていうの。お友達になってあげてね。こっちで一緒におやつ食べましょう。
琴美、確かこっちに。琴美、俺昔ここに来たことがある。多分何度も。そうだろ、琴美。出会ってたんだ、子供の頃に。分かってたんだろ、なんで教えてくれなかったんだよ。
図書室に智也くんが来た時、私本当に嬉しかったの。あの時の男の子が戻ってきてくれたんだ。私のこと忘れずにいてくれたんだって。でも二人でいるうちに、智也くん私のこと忘れてるみたいって気づいて、それなのに私と友達になってくれて、初めて会った女の子として私のことを大切にしてくれて。分からなくなっちゃったの、智也くんに思い出してほしいのか 忘れていてほしいのか、あの時の私のこと。
あの時の、これお前が集めてた切り抜き。漁船が目撃、アラスカ沖に墜落、乗客乗員266名全員絶望的、乗客名簿に一ノ瀬夫妻の名も。一ノ瀬、これってお前の両親。
私の誕生日の日だったの。
お父さんの嘘つき、お母さんなんて大嫌い。
ごめんね、琴美、どうしても行かなくちゃならないの。
約束したのに、お誕生日は一緒にいてくれるって、大きなクマさんプレゼントしてくれるって、お誕生会してくれるって、トモヤ君も呼んでいいって。
冷蔵庫にね、ごちそうがたくさん作ってあるから、トモヤ君と二人で食べなさい。
大嫌い。
お手伝いさんも来てくれるからね。他に何か欲しいものがあったらお手伝いさんに言いなさいね。
大嫌い。
そうだ、お誕生日の日に届くようにおっきなクマさん送ってあげるわ。
いらないもん、何にもいらない。
琴美ちゃん、
いい子にして待っていなさい。
お父さんもお母さんも大嫌い。
すぐに帰ってくるからね。
私、大嫌いって繰り返し繰り返し言い続けたの。泣いて泣いて、泣くのに疲れたら眠って、起きたらまた泣いて、でも朝になっても私は一人だったの。
琴美、
その日のお昼に呼び鈴が鳴ったの。お父さんとお母さんが帰ってきたんだって、お誕生日をお祝いしてくれるんだって思って玄関にかけていったの。でも、
琴美ちゃんだね。こんにちは。
おじさんたち誰？
おじさんたちはね、琴美ちゃんのお父さんとお母さんのお友達だよ。お家の中に入れてもらえるかな。
知らない人お家に入れちゃいけないって言われてるの。
偉いね、琴美ちゃんは。それならお手伝いさんを呼んでくれるかな。
いないの。
いない？
知らない人お家に入れちゃいけないの。お父さんとお母さんは大事な御用で出かけてるから。
琴美ちゃん、お父さんとお母さんのことまだ知らないの？お父さんたちが乗った飛行機がね、その論文の控えがあるかもしれないんだ。とても大事なものなんだ。入れてくれるね。
お父さんとお母さんは？琴美、大嫌いって言っちゃったから謝らないといけないの。
中に入れてくれるかな。いい子だから開けなさい。
扉に鍵をかけて誰も入れなかったの。怖かったから、怖くて怖くてたまらなくなったから。でも、もっと怖かったのはその後だった。
航空機が墜落した時、
一ノ瀬夫妻も搭乗していた模様で、
生存は絶望的とみられ
ているですが、今回の事故につきまして遺産確認させて。
一ノ瀬さん、お話聞
かせて。お父さんとお母さん、家に何か残していかなかった
か？生存は絶望的。
お父さんとお母さん、
アラスカ沖に
学会の件に
墜落。
ともやく、
墜落時の情報部のものですが、交渉していたので、
お話しください。
夕方になってもお父さんとお母さんは帰ってこなかった。いただきましょう。いただきます。夜になるとお腹がグーグー鳴った。晩ご飯を食べることにした。冷蔵庫のごちそうをテーブルに並べた。ともやくんは今日はもう来ないかもしれない。でもきっと明日は来てくれる。だからいつもお菓子を半分こするみたいにきちんと半分ずつにした。お腹がいっぱいになった私は眠ってしまった。目が覚めたら夜で家中真っ暗だった。回ってあと見てないとこはお父さんの書斎だったの。お父さんの代わりに机の上にあった大きな封筒を見つけたの。きっとこれが大人たちの言っていた大事なものだと思ったの。お父さんとお母さん以上に大事なものなんてあるわけないのに、そんなの間違ってる。だから私はその封筒を燃やしちゃったの。これ全部お父さんとお母さんの言葉なの。
この切り抜きが、
最初は罪滅ぼしのつもりだったんだと思う。燃やしてしまったものの代わりにお父さんとお母さんのことが書いてある新聞を全部切り抜いて、でもそれだけじゃ全然足りないって思って。
それでいろんな本から切り取ってたのか。
お父さんとお母さんの名前や書いたものを見つけると本当に嬉しかったの。お父さんとお母さんが話しかけてくれるみたいで、本当は5本ごと欲しかったけど、みんなとっても値段が高くて買えなかったから、痛いけどごめんねって心の中で謝って、それから私一生懸命勉強したの。たくさん勉強すればお父さんの誤本や論文が読めるようになるから、お父さんの声がまた聞けるようになるから。
だから 難しい本を読んで、一人で勉強して。
最近やっとね、お父さんとお母さんの研究のことが分かるようになってきたの。二人はこの世界の成り立ちそのものを言葉で表そうとしてた。お父さんとお母さんはその言葉を見つけたの。だけど旅行カバンに入っていた言葉は海に沈んで、封筒に入っていた言葉は私が燃やしてしまったの。
琴美、
その言葉を見つけることはお父さんとお母さんにしかできなかったことで、きっと誰にも真似することができなくて、私にも真似することができなくて、でも私がそれをしなければ神様は私を許してくれない。
もう学校にも来ないつもりなのか？
行きたくないの。もうあんなのは嫌なの。あんな悲しいことは嫌なの。
学校来いよ、待ってるから。古川も藤林も今日もみんな待ってるから。